クイズコーナー始まりました。クイズのコーナー、みんな大好きクイズのコーナー、クイズコーナーです。
なんかちょっとなんだろう、アルガさんにすげえ久しぶりに来てもらったんだけどさ、はい、今月なんかすげえマニアックなぐらいね。いろんな意味でイレギュラーの多い回になった気がするんだけど、
俺のせいみたいな感じかな。
なんかマニアックな回になったな、まあ、すごいニッチな回になったよね。
あのコーナー全部が告知だったりとかも初の試みでしょ。
はい、まあ、俺も基本的に俺の紹介してるもの自体がニッチなんだけど、
前
の
ね、クイズコーナー
始めます。クイズコーナーはしっかりと
ニッチなクイズ考えてきちゃって。
まあ俺もニッチなクイズ考えてきたけどね。
もう俺もそう。俺もそう。それでは、はい、先ほどじゃんけんで順番は決めております。
はい、
3択の問題を1人1個ずつ出すんでな。
うん、
うん、危ない危ない。
いいよいいよいいよ、2択でもいいよ。
急に用意した
問題、はいか家でもいいよ。イエスノークイズでもいいよ。
丸×
丸×いいよ。
ちょ待って、3択考えちゃった。それでは私の問題いきます。
はい、
紅茶染めをしたんですよ。
ああそんな話もしてたな、ーオープニングでさらっと流れちゃったけど、
で本編で一切触れないっていう。
紅茶染めしたんです。はい、可愛くできました。
うん、ちゃんと染まってました。
そうで、白い T シャツは紅茶染め非常に成功しました。
ほう、
まあ、お気に入りです今のところ。
ほう、
でまあくすんでる他の服とかも、まあせっかくだから同時にやってみたのよ、紅茶染め。
うん、
ちょっともうよれてるやつとか、うん、まあどんなになるかなと思って、
うんうん、
ただあの白いシャツ以外はちょっといまいちだったんですね。
うん、
ああ以下のうち失敗してもう使い物にならなくなった服はどれでしょうか。
お前のさじ加減じゃねえか。そんなのお前のさじ加減じゃねえか。
まあ聞けよ。
まあ選択肢を聞きましょう。まず
やべえな、一番テンション上がったわ。今日一上がったわ。
そう、あの次のうち、
はい、
紅茶染めによって使い物にならなくなったのはどれでしょう。
お前のさじ加減じゃねえか。
しょうがないですね、本当にね。
はい、
次のうち、
はい、いいよ早く言えよ。
1グレーの帽子。
見えてこない。うん、はい
はい。2緑のパーカー。
はい
はい、3青い T シャツ。ちなみにいずれも僕は持ってます。いずれも僕は持ってますが、紅茶染めにトライしたのは1個だけでした。
あ、
それがもう使い物にならないな、まあ選択するたびにそいつも毎回突っ込んで染めたものを色落ちしてからもう一回かぶることに、あ、かぶるって言っちゃった。どれでしょうか。どれでしょうか。
うそうそ。
じゃあちょっと待って。
すげえな。
うそう
そ。
お分かりになったと思いますが、今の僕の先輩でございます。これどうなるの。
いいよ大丈夫大丈夫、俺ら言ってもらうから。
じゃあ、はい、1グレーの帽子だと思う人。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい
はい
はい、
正解。というわけで私のクイズの問題は終わりです。
全部にツッコミどころがある。どういうこと。問題にも選択肢にも答えにもツッコミどころがある。おかしくない。よあるよあるある、なんかこうちょっついポロッと言ってしまうとかね、よくあるあるある。 だけどもなんかそれだけじゃなくてさ問題自体もさそんなもんお前のさじ加減だろっていう言うことでさあるしさなんか、ね、その紅茶染めのこともさオープニングでチラッとくれただけみたいなさ全部に対してツッコミどころがあるってさ
ちょっとこの部屋熱くない？
これすごいよね
この部屋熱くない？汗かいちゃったんだけど
ある意味すごいわ本当にすごいなボケ倒してそのまま突っ走ってた感じですね、
うん、みんなついてこいよ
まあいいよ
置いていかないで
いいよ大丈夫大丈夫
置いていかないであ
でもちなみにグレーの帽子はどうなった
グレーの帽子は、うん、あの実はグレーのパーカーも一緒にやったんですけど、はい、グレー系はもう、はい、遭難した人みたいな泥だらけみたいになっちゃって、
ま、結構まだらになった
まだらっていうかね、うん、あのまあそうなんだけどどっちかっていうとその色ついてるやつが弾いちゃってんのかななんか染まりきらない感じがなんか紅茶の色素が浮いて乗っかってるみたいな感じになっちゃってでも洗っても落ちなかったから染まってはいるんだけど、うん、後ろにグレーがいて手前に茶色がいる感じがもう泥だらけ感しかなくて
あ本当に食べ物の着色汚れみたいな、
うん、そうだからグレーと茶色が混ざった色にはならなかったグレーの上に灰色がうんグレーの上に灰色がいたらグレーだな、うん、グレーの上に茶色がいるだけになっちゃって泥だらけ
なるほどね
はいいい問題でした
了解です
いい問題だ、
は
い、
どうぞ、うん、次はは
いじゃあ私斉藤が、はい、まああの
好きな
頑張るぞ
再三言わせていただきますが恐怖映画館で紹介した百物語一の章皆さんぜひよろしくお願いいたしますその中にですねあの、まあ、血液を欲してしまううん、ヘマトフィリアと呼ばれる症状の人が出てくるお話も中にもあるんですね、はいまあ、あの血液をこう摂取
吸血鬼みたいなこと
そうですね、はい
はい、
血液を飲まないと禁断症状が出てしまうというような設定の人が出てくるお話があるんですけれどもこういった〇〇フィリアまたは〇〇イズム、うんと呼ばれる、まあ、ちょっと特殊な性的思考を持ってらっしゃってる方の総称する言葉としてパラフィリアという言葉があるんですね、はい、そういうちょっと偏った思考を持った人たちを総称して、うん、ではこのパラフィリアの直訳として正しいのは次のうちどれでしょう、
はい
はい、いいですか、
はい、
1番欠けてしまった愛、
は
い、2番横にそれた愛、
はい、
3番うごめくような愛
直訳？
直訳です
もう一度お願いします。
1欠けてしまった愛、2横にそれた愛、3うごめくような愛、
う
ん、
はい、
はい、では1番欠けてしまった愛だと思う方
はい
お出先さん
はい、
はい、では2番横にそれた愛だと思う方
はい
おアルガさん、うん、では3番うごめくような愛のいないと、うん、
じゃあ一応3も俺ってことにしておいてもらっていいかな
ちょいちょいちょいちょい
あじゃあ俺1,2,3 全部で
ちょいちょいちょいちょい3択の意味回答権1人そんな動揺もするわ1人1個
大丈夫です
じゃあ1番でさきさん、
はい、
2番あるわさん3番だった場合は私にポイントということで、
はいはい、
では正解は2番横に添えた愛、
よっしゃーよっしゃー、
はい、
分裂かなと思ったんだよな
パラあーはいはいはいはいはいはい
はいこの
パラノイアみたいな
そうそうそう
パラというのはですねギリシャ語で横脇っていう意味らしいんですよあ
そうなんだ、
はい、
ギリシャ語なんだね
で、そのパラという言葉と古代ギリシャ語の愛を表す言葉がフィリアっていう、はいうん、ものなんですね、うん、なので、
まあ、ネクロフィリアとかありますからね
そうです、
まあ、意味を調べない方がいい
検索しないでなのでその、まあ、横の愛
横、
まあ、横にそれた愛という意味合いで作った造語なんですね。
うん、
はい、で元々日本語や英語圏ではこれとは違った性的盗作とか、
うんうん、
性思考異常っていう言葉の意味合いのものが使われてたんですけども、それだと客観性や中立性がちょっと欠けた表現になってしまうということから、うんうん、WHO なんかが専門用語としてパラフィリアという言葉の使用を広めている
ということで、なるほどね、
はい、
LGBT はどうなんだとかね、
そうだね、
そういう話になりますからね、
はい、
そういう意味で言うとね、やっぱちょっとこうそういう LGBT の人も含めた人たちは昔はちょっとやっぱちょっとある意味では欠けてるみたいな扱いをされてきた歴史があるとか、そういうことなのかなと思ったら、逆にそういうのの配慮のもと こっちの
言葉が、こういう言葉が作られ使われているっていう感情があります。
はい、
了解です。
はい、通った。やべえ、全1ポイントになっちゃったんだけど、これどうしたらいいのか。やべやべやべ、
とっとっと、俺が見事に、
もうあの1問目のあのタイミングで俺は諦めていたの
よ。外せばいいわけだな。
いけるぞ。
じゃあ、うん、僕が最後の問題を、
はい、
まあ僕が、真夏の恐怖をお出かけナビで紹介したお化け屋敷プロデューサーの五味弘文さんは、
はい、
自身が主催する劇団で作演出を手掛けていたんですが、うん、その解散した1992年にマロ赤字のパノラマ会期間で初めてお化け屋敷のプロデュースを手掛けヒットさせ、
はい、
それ以降お化け屋敷プロデューサーとして大活躍されております。
はい、
そんな初プロデュース作品で演出を手掛けたマロ赤字さん、うんね、このマロ赤字のパノラマ会期間という名前になってるんですけど、
はいはい、
演出はこれマロ赤字さんがやったんですね。うん、そのマロ赤字さんが主催する団体はどれでしょう。
マロのさじかけやないか
い。おいおいおい、バカかお前。これはちょっと斉藤君は有利かな。
お、
やっぱりなんかね、演劇経験者だからこんなの知ってて当然だろうから。
え、そんな、
マロさんが
手掛けたんじゃない。
俺てっきりその名前はキャラクターなのかな。
おいおい、マロ赤字さんいらっしゃいますかね。
マロ赤字っていうキャラクターが出てくる
お化け屋敷。マロ赤字さん、いや、そう、はい、そのマロ赤字さんの主催する団体はどれでしょう。
はい、
1番状況劇場。
状況劇場、
う
ん、2番天井桟敷、
うん、
3番大楽だか。
それ全部あるの実際に。
あります。
全然わかんない。はい
はい。
はい
はい
はい、
OK。 で、1番の状況劇場だと思う方。
斉藤君どっちだと思う。
どっちどっち。
うん、
はい、いない。
はい、
2番の天井桟敷だと思うから。
はい、
じゃあ僕1番。
1番。
1番ですよ。
はいはいはい、
分
かりました。状況劇場がアルガさん、
はい、
天井桟敷が、
はい、斉藤です。
斉藤さんで、最後の3番の大楽打感だったら僕が行って。
はい、
なるほど、了解です。いいですか。
いいです。
はい、3番だったら俺1ポイント入るけど。
びっくりした。3番です。
いい。びっくりした。それでいいの。
はい、いいです、いいです。
一応このくだり毎回やるけど。、う
ん、いいです。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解は、
はい、
3番大楽打感でした。
1番と2番だけは聞いたことあるからどっちかにしようって思ったんだ。
おお、なるほどね、
うん、
そうですね。そう、1番の状況劇場は、
はいはい、
唐十郎さん主催のあの花園神社に赤テントを建ててやることで有名な劇団ですね。
うんうん、
2番の天井桟敷は寺山修司さん主催、まあ、演劇実験室を標榜した演劇グループで、
うん、
3がこの丸赤字さん主催の舞踏集団が、まあ、劇団というよりは舞踏集団
なんですね。舞踏
集団。ちなみにこの状況劇場と天井桟敷は早稲田小劇場黒テントと並んでアングラ四天王と呼ばれる劇団でした。
うんうん、
で、そのマロさん自身も初期は状況劇場に身を置き看板役者の一人として活躍されておりました。
お、じゃあ俺正解じゃね。
いや、主催じゃないから、マロさんは唐十郎さんなので。
惜しいな。
そんなね、 マロさん、まあ、もうご存知の方も多いと思うんですけど、そんなマロ赤字さんの息子さんが映画とかで結構有名な、あの活躍されてる大森奈央さんですね。はい、以上です。
はいはい、どうなったしたら出崎くんの勝ち、
ね、うん、俺が2ポイント
2ポイント、
はい、
1ポイント1ポイント
1ポイント1ポイント、
まあそれはあるだろうね、今日は罰ゲーム。
ちょっと待ってよ
そりゃそうでしょ
どう考えてもそりゃそうでしょ
これで大逆転したらすげえなって話にはなるけど、
大同点だよ大同点、
この状態、
しかも最後の問題惜しかったし
この状態でね、斉藤くんにやらせるわけにはいかない
でしょ。やらせるでしょ斉藤くんでしょ、宣伝したんだし
よく言うよね、そう。
じゃあいいですよ、 何したらいいですか、
何しようかな。
だから2人のどっちか1つでいいんだっけ、
え
1つの問題の説明を、
そうだね、
モノマネでやるん
です、説明を俺が指定するキャラクターになって
やるっていう
罰ゲームですね。どうしようかな、
やっぱ
どうしようかな、
今回結構難しいな、今回の問題結構難しいな、
何のキャラでアルガさんの失敗を振り返るか
俺の失敗を振り返るのか、
そうだね、
俺の問題やるの
そうだね。
ああ面白い。
パラフィリアの直訳。
はい。
はあ、
横にそれたい。
そうね。まあ、じゃあ、うん、今回は
お
振り返りうんぬんはちょっと置いといて。
置いちゃう？お、うん、なんで？
もうアルガさんの、うん、この性的盗作を。視聴者の皆さん
に
十分に説明してもらいましょう。人と違う性的思考があるっていうところをこう暴露してもらいましょう今日は。
なんで急にハードル高くない
今までにない罰ゲーム感
え、そんなのないよ、そんなのないよ。
このちょっと自分がこうパラフィリア的だなって思う部分、
うんうんうんうん、
ここにちょっとすごく性的興奮を覚えるっていう
性的興奮をね
ところをね、
え、それはもう真似とかもしなくていい、
しなくていいじゃん、
マジで本気感やばいよ
ちょっと誰にも誰にも理解されないかもしれませんが、
あの、じゃあ誰にも理解されないかもしれませんが、僕結構なんていうかこう可愛がられキャラというか M キャラっぽく言われることが多いんですよ。
可愛がられキャラと M キャラはちょっと違うけどね。
いじられキャラ。
いじられキャラ的なポジションであり、はいはい、なんで、まあ、どっちかっていうと友達とかにも、まあ、M だろうとかよく言われるんですけど、女の子と2人の時とかに、
はい
はい、そういう空気感でのつもりで、ちょっと仲良くなった女の子とかに、まあちょっとベッドとかで逆に強気に出て相手がひよって飲みるのが好きです
いい空気、いい空気思った以上に生々しいのが出てきた
俺素直
アルガさんすげえ
I'm not afraid to die.
というわけで、
それはあれですか、うん、あの直接的な暴力ですか、言葉攻めですか、
言葉攻めです
よ、言葉攻め、
言葉攻め、
例えば
例えば、うん、いや例えないですよ、そんな何にも、
ええどういうこと、どういうところ、どういう攻め方をする
か、ちょっと相手が恥ずかしがったりするのを見たりするのも好きだし、うん、逆に恥ずかしがらせるのも好きだし、
うん、
まあそういう感じ、
恥ずかしがらせるってどうやって、どうやって、
お二人とも回ってます、
おお、いや俺は知ってたよ、俺は知ってた
そうだ、お前自身で回したんだよ
そうポチってやった俺だまさかそういう振り方が来るとは思わなかったけどね、油断したままポチって言ったそういうのもそんなわけで僕の性癖が大暴露された今回のレインボーは、はい、東京で一番エコになりたい、エロになりたい、
意外と S だって、
うん、
アルガさんは、
まあ、はい、そうですね、
なるほどなるほど、
そうそうそうそう
らしいっすよ皆さん、
まあなんかすいません
ある意味昼夜が逆転するんですね、神すぎた同点しちゃって、
そこはちゃんと言おう、まあまあ、
同点しちゃって、そうそうそう、
はいはい、だから意外とだから今のこのキャラも作ってるだけかもしれないですよねさて、OK、はい、
あのクイズの作ってなかった気がする
あのクイズの話は知りません、はい、すいません、はい、
お知らせですか、
はい、告知コーナー、まあ斉藤くんは、
まあ斉藤くんにはさせないです、
させないです、はい、
コーナーとクイズで思う存分や
る、10分以上使ってきたわけです
よ僕はですね、僕告知していい、
どうぞ、
今日何日、5月27日だね、
はいはいはい、
27かな、27
かな、はい、多分それぐらい、6月には6月7日の木曜日に新高円寺のスタックスフレットというところでライブやります。最近ここよくお世話になってまして、7月8月にも決まってて、7月21日と8月26日にも同じ新高円寺のスタックスフレットっていうところでやりますよ、
うん、
まあ別にあれですけど、よかったら来てね、
終わり、
そうです
あ、じゃあ俺の告知ですか、
はいはいはい、ダメです、
ちょっといつも言ってたんですけど言い忘れたんですけど、
はい、
5月で僕は誕生日を迎えました、
お
もう27日で10日以上過ぎてますけど、全然プレゼントお待ちしてます
毎年恒例の告知があ
れ、これからだよね、
そうです、
これからだよねっていうか、
うん、そうそう
そう、今から言うとこれからだよね、
そうそうそう、
い
や、5月、お待ちしてます、まだ今からでも全然誕生日プレゼントお持ちします、
なるほど、あげてください、
はい、
送ってあげてください、
斉藤君は
OK、 は
い、 DVD よろしくお願いします
おいダメだっただろ、
あれ
我慢しなさいレインボーアースでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。コメンへのご意見ご要望、また普通歌など何でも投稿お願いします。詳しい投稿方法はひらがなでコメント検索していただき、コメンブログをご覧ください、はい、というわけで今月もお送りしてきました東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアース、お相手はエコメンアルガ俊介と
斉藤浩一と
湯崎拓也でした。
来月もお楽しみにどうぞお願いいたします。さようなら。
はい、じゃあアルガさんちょっと言葉攻めして、うん、最後に、
え、やだよ、
視聴者に向かって言葉攻めして、
やだよそんなの、
視聴者に向かって言葉攻めって、
二人っきりになったらしてあげるから、
う
やりづらいわこの番組さよなら